僕スタイル
私スタイル。
あいおいラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。本日 MC を務めます私花子です。そして
サッキーです。
よしぼうです。
はい、普段着チームです。
はい、ということで今日は、パーソナリティ4名とそしてミキサーを触っております、ボスと、5人でここは IOC 福祉会館の3階、ボランティアセンターよりお届けをいたします。まあ、収録なんとまあ久しぶりですよね。
相当久しぶりですよ。ね、ここで収録を撮るっていうのは、ね、まあ、ちょいちょい来てはいるんやけどね、
うん、そう集まってね、まあ、
打ち合わせだったりとか、うん、まあ、まあこの後話する件だったりとかで、うん、結構収録するに関してはもう半年以上ぶり、もう1年下手すると1年ぶり
か、まあね、いやこの前は Zoom で収録したという。
そうですね、まあ、前回、まあ、去年に、春先ぐらいにですね、緊急事態宣言が出たんで、Zoom を使っての収録が2回あったんですけど、うん、まあ、それ、まあね、何度か集まって、まあ、この後話する、まあ、車椅子のロケの話が、まあ、あるんですけど、まあ、それが、まあ、2回ぐらいあってということで今回久しぶりに、
はいはい、やっぱりいいですね顔合わすのは。
そうですね。
確かにね、
うん、まあ、だからね、この1年ぶりぐらいの間でも、ね、収録状況も結構変わってまして、
はい、
まあ、このボランティアセンターにも、ね、透明のカーテンが、ね、ぶら下がって
たりとか、ぶら下がってますね、
間隔もえらい空いてたりとか、
うんうん、
暖房は効いてるけど寒いです
ね。寒いですね。
窓開いてますから、ね、
換気のために。
本当に1年前には考えられなかった状況になってますから、本当に
あいおいラジオでクラスター発生なんてね困るので。
困るよね。
はい、あの感染対策には気をつけて、はい、収録を行っております。
はい、
はい、ね、まあ、そういうことでまたこの番組をね聞いていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
今日の話題なんですけども、先ほどからね何度か出ました、はい、車椅子で街歩きをしようということでですね、
行きましたね。
行きましたね、
う
ん、
そうですね、
11月に、車椅子プチマルチ歩きというのをメンバーで行いまして、
はい、
で、その模様を、動画に撮りましてですね、で普段着チームさんがですね頑張って編集をしてくれまして、
しました。
なんといっても全部長さ 1時間くらいはある動画でしょ、
ね、前回11月に撮ったのがまあ1時間ちょっと、うん、まあ、その前に1回、
はいはい、
9月ぐらいにやってるんですけど、うん、まあ、それはもうちょっと長めに
下見みたいな感じで
行ったんですよね。下見みたいな感じで回って、それがだいたい1時間ちょっと、
うん、
で前回11月に撮ったのも、まあ、まあ1時間ぐらい
ね、
かかってますから、
ね、1時間の動画を編集するには1時間見ないといけないという大変なんですけども、まあ、頑張って編集してくださいまして、まず第1部、自販機編、まあ、自動販売機ですね。
まあ、自動販売機っていうのに関しては、まあ、この番組で、まあ、たぬきさんがおられた時に、何度か話題になってたんですが、うんうん、まあ、とりあえず、まあ、車椅子で外街に出ようっていう企画が立ち上がって、まあ、1回目の9月にやった後に、うん、ちょっとそういえば車椅子で自動販売機の件っていう話をしたなということで、11月に、ね、もう1回やるってなった時に、ちょっと付け足してもらったと、うんうん、いうところで、まあ、一通りとりあえずこの辺で、
そうですね、この
何箇所かある
自動販売機のところ
の自動販売機をちょっと回ってみたっていう動画を、もう、ね、この動画がこれが配信されてる頃にはまあ上がってるのかなという感じはしますけど、うんうん、まあ、10分弱ぐらいの短い、はい、動画ではありますが、
はい、
ご覧いただければなと思います、
はい、なんか思いもがけないところに問題点というかありましたよね。
うん、
ね、いろいろ気がつきましたよね。
そうなんですよ、うん、実際歩いてみないと ね、分かんないですよね、うん、
まずはですね、あのたぬきさんがねおられる時はあのこうなんていうのお金入れるところが上の方だとかね、うん、取り出し口が取り出しにくいとかそういうなんか構造上の問題っていうところに結構話題は行ってたんだけども、うん、なんかそれ以前の問題が結構
で私 あんまり自動販売機はあの利用しない方やったから、うんね、いろんなこと気がつかしてもらいましたね、うん、今回ね、うんうん、本
当になんかちょっと意外でしたよね。
意外だった、
ね、びっくりしましたね、う
ん、だって自動販売機にたどり着けないんやもん
ねびっくりした、うん、車椅子乗ってると自動販売機の前にも行けない
のが結構あった、うん、
それが緊急時の
自動販売機。
動画を見てもらえば、まあ、一番最初に取り上げたあの愛用市役所の、
うん、敷地内にあるね、
のところにある、まあ、自動販売機、うん、これが、まあ、いわゆる、ね、地震が起きた時に、うん、緊急時に、まあ、なったら、対応、ね、無料でそこのジュースを、うん、とかお茶とか水とかそういうのを、まあ、タダでもらえたりっていう自動販売機ではあるんやけれども、うんうん、まあ、結局その自動販売機が設置されている場所が、うん、まあ、車椅子の人には到底行けないところに、うん、設置されている、
うん、ね、あれはびっくりしましたね、うん、びっくりしました、
びっくりしたよね、うんうん、もう絶対無理やなあれ
ちょっとねもうその自動販売機の前が大体30センチ40センチぐらいかな、うんうん、しかなくてもうそこから下はちょっと段になってしまって、うん、結構な段差になってて、うん、まあ、車椅子の人は、まあ、当然もう横幅からも無理やし、まあ、真っ直ぐ行こうにもまあ当然段が結構でかいので、まあ、うん、どうしようもない、
手を伸ばしても絶対届かないというところに設置されてたと、
だからあらーと思いました
もうしょっちゅう見てるんだけど、うん、分かんなかった ね
実際そうやって具体的に見るまではね、
うんうん、それから他にはこう設置されているところが坂
道ありました ね少しの勾配なんですけどね、
うん、でもまあ、あの吉坊さんだけじゃなくて私たちも交代で車椅子に乗ったんだけど、うん、吉坊さん慣れてるから少々の勾配でも結構こうグイッと止まるんだけど、うん、慣れてないとねずりずりずりとずった怖かった、うんうん、前に行って姿勢を保つというのがやっぱり難しい、うん、勾配があると、
うんうん、勾配はねもう車椅子絶対坂道下がる方に動いちゃうんで、
うんうんうん、そういうのがあったりとか、あとは緊急時対応緊急時開放備蓄型自販機
今回初めてそれ私
分かったけど、
見せてもらいました、ま
あ、そういう自販機なのに、一番必要な水とかお茶とかっていうものが高いところにスイッチがあって、
ああそうそうそうでしたね、
自動販売機って、まあ、うん、それはたぬきさんも言ってられたと思うんですけれども、わりかしの一番上の方に、うんうん、ペットボトルの重質が並んでたりとか、うんうん、一番下の方に、まあ、あったかいものとかっていう感じがするんやけど、まあ、基本的に車椅子乗っておられる方って当然普通のが立っておられる方よりかはもう当然高さ低くなるんやけど、うん、
届かない
です、普通の人がまっすぐ手を伸ばしたぐらいに一番上の
うんうんうん、
やつが来るんやけれども、まあ、それからいくとやっぱり車椅子乗ってる人っていうのは届きづらい、この動画では、検証しましたけども基本的に全体的に3段あったうちの2段目までしか届かない、
うんうんうん、
で一番上はなかなか買えない、うん、まあ、だから自動販売機で新しいものとかやってすると一番上の棚に番号が振ってあって下の方にその1から10番とかってなってて買えるようになってたりするんやけれども、そういうのは
今回はなかった、
IOCのところの周辺ではまあ置いてなかったと、うんいうことですよ ね
必要なもんがやっぱり手に届くところになかったらね、
うん、
お水とかお茶とかね、
お茶とかね、うん、なんか緊急時なんだから対応してるんだからちょっとそこら辺考えてほしいなって
そう配置の仕方、
うんうん、
わりかしそういうの、まあ、普段生活してると、まあ、車椅子の人の目線に置き換えて考えるってことをしないので、うんうん、まあ、気づきにくいところなのかなと思いますけれども、うんうん、まあね、この動画を見ていただいてちょっと普段の自動販売機の目線が、ね、変わってですね、したらいいのかなと、
うん、考えてもらえたらいいよね、うんうん、あの使いやすいのもあったんよね。全然みんなダメかというと、
でもそれは緊急時のやつじゃなかった、
ね、なかった、普通のだったけど
普通ので、まあ、しかもちょっとちっちゃい、
ちっちゃいコンパクトな自販機だったんだけど、うん、あれはその部分は、ね、それはね、本当道路際で歩道際で、うん、使いやすいよね、あれは、うん、キワキワまで車椅子が止められて、
まあ、ちょっと選択肢がね、商品の選択肢が少なかった、
種類が少なかった
あまり人気がなかったです
よ、なかったのかな
、うん、まあ、どうしてもこう雨水に濡れないようにっていうんで、こう一段高くしてとかっていうのが多いっていうのは、うん、うん、まあ仕方ないところなのかもしれないけどね。
でも緊急時って名乗ってる以上は、
う
ん、
そうそう
ね、やっぱ誰にでも買えるところにね、工夫してほしいですよね。
そう、せめて役所の中のはね、別に役所を非難するつもりは何にもないんだけど、ちょっともうちょっと考えてほしいなって ね思いました。
はい
はい。はいはい、ということで、まあ、自販機編ね、間もなくアップされますのでね、
はい、
とか、まあ、見てご意見などね、
そうですね、
うん、くださればとっても嬉しいです、
はい、
まあ、他にもですね、歩道編というのも、
うんうんうん、
ありまして、
この後ね、
この後ね、
うん、
まあ、歩道ね、まあ、こう上がったり降りたりしてるわけですよ、歩道っていうのは、うん、同じ高さで行ってるわけではなくて、車道とこう交差するところは一辺下がって、でまた歩道にこう上がるわけなんだけども、その時にもう私たち慣れないからね、ちょっとした段でもうぐっと詰まる
そう、
そう、もう段ないようにこう、なんていうの、縁石埋めてあるんだけども引っかかる、
そうですね、
ね、でその引っかからない縁石と引っかかる縁石があるっていうことに今回気づいたんですよね。
行きやすいところとね、うん、本当に注意しないと、うん、まあ、引っかかって前に転倒してしまいそうなところとね、
普段着チームさんがちょっと調べてきてくださった
ので、だから、まあ、基本的にはその、うん、歩道と車道の境目っていうところには、うん、まあ、縁石があって、うん、その高さがまあ1センチ、まあ、ぐらいあるのがまあ望ましいと、まあ、もちろん、うんうん、それも車椅子の人だけじゃなく、まあ、視覚障害の方とかも普通に歩くってなったら通りますん で、
ね、
うん、でだからそういう白状とかで触った時に、まあ、展示ブロックがあって、うんうん、ここにもうすぐ段差があります、
うんうん、
その境目と歩道と車道の境目があります、で叩いていってちょっと1センチ下がります、それが分かるっていうことで、まあ、その1センチぐらいあるのは望ましいというふうにされているっていうことなんですね、
うんうんうん、なるほど、
おそらく、
なるほど、うん、
で、まあ、最近増えているのが、まあ、その本当に境目の高さがないという、
うんうん、
まあ、そう播磨病院の周りの2カ所ぐらいですかね、
あそこ行きやすかった、
平らになってたんですけども、
うんうん、
まあ、それはおそらく、まあ、だからそれこそ播磨病院が、まあ、建て替えとかであの辺周辺をまあ工事した時に、まあ、あそこの歩道もまあきれいにしたから、うんうんうん、わりかし境目とか
ない、新しいからね、
ほどになってるのかなと思います、うんうん、まあわりかしね、新しい、まあ、姫路とか行くともわりかしそういうもう本当に平らな縁石の方が多かったので、おそらくそういうことなのかなと思いますけれども、うんうん、
まあ、
あの、うん、縁石の部分に、まあ、普通の縁石やったらもう、まあ、さらな縁石だけども、うん、あの例ね、もう本当にフルフラットになってるやつはあの筋が入ってましたよね、
あ、入ってた、
うん、まあ、おそらくそれがまあ多分尺状とか引っかかるので、
ああなるほど、
ここはもう境目ですよっていう、
あなるほど、あそういう
サインなのかなと思いますね。
あなるほどね、まあ、だから1センチの段があるっていうのもそれなりにやっぱりちゃんと意味はあるわけやね。ね、突っかかるから嫌やって思ったけど、
それ目が見えない人にとってはね、
うん、ここが境目っていう、まあ、
だから展示ブロックとかでもやっぱりあの出っ張りがやっぱ車椅子の人には動きづらいっていうのがあるのと一緒なのかなと思いますね、うんう
ん、なるほどなるほど、またこちらの方もね、
うん
うん、アップするので、
うん、
はい、 また見ていただければと思います。はい、はい、車椅子ぶちまち歩き、あゆいラジオも外へ出るぞということでやってみました。
また連れて行ってください。
またねこういう企画あったらやりたいですよ ね、 そうですね。すごい楽しかったもんね。新しい発見。
いやそうなんです、うん、そこなんですよね、うんうん、私たちが考えもしなかったことが、うんうん、やっぱり出ないとダメだなって思いましたね。
はい、はい、ということでまず一つ目の話題をお届けいたしました。続きましてですね、まあ、このコロナ禍で、まあ、とても暮らしづらい思いをしている方が、うん、まあ、多数おられると、うんうん、いうことでですね、なんかあの普段着チームさんがとっても面白い話題を一つ提供してくださる。
そうですね、うん、1年ね、テーマとか考えてなくて意外と1年も経てばある程度出てくるものになりまして、まあコロナ禍で、ね、まあね、非常に過ごしにくい、過ごされてると思うんですけれども、うん、まあね、あの、まあ、前々回、あの去年の、まあ、普通の収録の時に、うん、ピクトグラムの話をさせていただいたと思うんですが、この1年で、コロナ、ね、ソーシャルディスタンスとか3密とか、うんうん、いろんな、ね、言葉が生まれましたけれども、うん、それに関する、まあね、ソーシャルディスタンスって言われても、ね、まあ、もう今はもう、ね、だいぶ浸透して分かるようになりましたけどもね、やっぱり分かりづらいんですよ言葉だけで言われても、うんうん、っていうことでですね、見やすいコロナ対策ピクトっていうのをですね作られた方がおられましてですね、うんうん、まあ、ご自由にお使いくださいってなっているので、うん、ダウンロードして印刷して使ってもらえるっていうものなんですが、うんうん、結構ね、うん、あるんですよこういうのが、まあ、例えば2メートル離れてくださいとか、マスクをしてください、
人が2人立っていて真ん中に2メートルって書いてあるんですね、分かりやすいね、
うん、1メートルやったか2メートルやったかってね、うん、まあ、2メートルかって思うね、
まあまあ、簡単な絵、まあ、絵というかもう本当に記号の合わせたような感じの、簡単な図形の絵なんですが、まあそれを見てもまあこれなんかうがいとか、マスクの着用とか、まあ分かりやすいですよね、うん、
手洗いとかね、
うん、
で、まあこの工夫としては実はさらに実は色覚のことにも一応こだわっていて、まあ、その赤系統と緑系統が同じようにね色に感じられてしまうことが多いので、青系統の色でまあこのカラーバージョンのこのピクトグラムは青系統で作られてたり、そういうところにも実はこだわってたりするそうです。まあ このね、まあこの番組ではですね、ピクトグラムもカラーユニバーサルデザイン、色覚障害に関してもちょっと触れてきましたけれども、ねその点にも回収できていて、いいものを見つけてきたんではないかなと思います。まあ この最近も本当にね買い物とか行ってもこういう、ピクトグラムとかもしかしたら増えてるかもしれないですし、それ見た時にちょっと青系統だなと思った、もしかしたら、ね、その辺にこだわってるのかなというふうに思ってもらえた、
配慮をしてるわけですもん ね、うん、ここお店の入り口とか公共機関のあのこう洗面所のところとかね、うん、あっちこっちにこういうのもっともっと使ってもらうと、こうやっぱね1年経つとね気分が緩んでね、
つい忘れちゃう、
忘れちゃうんですよね、多分これがもっと大阪とか東京にピリピリしたとこにいると違うかもしれないけどついね手洗うの忘れたりねしてしまいがちになってしまうので、うん、そういう意味でもこう自覚をねもう一回促すというので、まあまあただなんだから、
うん
うん、いろんなところで使ったらいいんじゃないかなと、うんうん、思います。
で見ただけで分かりやすいデザインになってると思いますので、
字で読むよりはね、
だってこんだけのこと字で読もうと思ったら大変、
もう本当に子供でも分かるし、
分かる、
うん、小さいおばあさんでも分かるし、
うん、こういうなら字の読めないちっちゃい子供でも分かる、
そうそう、うん、
分かるので、ね、利用してほしいなと思いますね、
はい、
はい、
思います、
うん、
だからなんか SNS のスタンプにはちょっと使いにくいかなとも思う
スタンプね
スタンプはもうちょっとね可愛らしいところが、
まあまあねまあ、使えないことはない手笑おうってスタンプ、うん、 まあ、あの船木チームさんが見つけてきてくれました、
はい、
ね、また先日ねテレビを見てるとね、うん、あの同じようにブルーで白抜きの文字で黙食って書いてるのありました。
私もそれ
沈黙の黙と食事の食ね、うん、 そう、うん、そういうのロゴを作って、うん、あのやってるお店があるみたいです、
うん
うん、あのおしゃべりはマスクをしている間だけにしてくださいと、食べる間黙食でお願いしますっていうのがこう 食べる座ってるままに貼ってある。
そうそうやね、あれあそこに座るとしないわけにはいかないね。
でもあのお店の側も感染者出てもらったら困るし、
そうです、
うん、食べることによって他の人に自分もなっても困るし移しても困るしね、
うん、
だから、まあ、こういうのロゴもいいんじゃないのかなと、
うんうん、
面白いなっていうふうに思いました。あれも分かりやすい、
うん
うんうん、まあ、黙って食べようっていうのをピクトグラムは難しいかな。
まあ
誰か考えてほしい、
考えてほしいよね、
考えてほしいな。
ちょっとあの絵にした方が楽しいよね、
うんうんうん、
なんかね気分がね、
うん、楽しい楽しい
楽しいよね、
うんうん、まあということでコロナ話題をね、
はい、
まあまあこういうご時世ですのでお届けをいたしました。はい、まあ、あゆいラジオではあのまたこうやって、まあ、できる限りみんなで集まってね、いろんな話題をあの誰にでも優しい社会を目指すということでお届けしたいと思いますので、またなんか楽しいネタなどあったらね、このコメント欄に ね書き込んでいただけたらと思います。
はい、
はい、それではですね、いろいろとお届けしてまいりましたが、このあたりで、終わりにしようと思います。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル、私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。